釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話を聞きしているコーナーです。釧路短期大学の佐藤博次先生、今夜もお電話でのご出演です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題からご紹介いただきます。
はい、今夜は釧路の鬼門、表と裏です。釧路市中心街の北東に位置する城山もしりや地区と南東にあたる難波ことぶきとんけし地区から話題を選びました。鬼門、鬼の門と書きます。意味は北東牛虎の隅、これを犯すとたたりがあるという意味を嫌って避けたい方角の意味とされています。今夜は題して釧路の鬼門、表と裏です。
今週の釧路歴史探訪をお送りします。今週の釧路歴史探訪、テーマは釧路の鬼門、表と裏。鬼門は鬼の門と書いて鬼門です。
城山もしり屋で注目するのは国指定史跡もしり屋茶師群、また日本山妙法寺釧路小僧寺、僧寺というのは僧侶の僧に可人弁に加えるというふうに書いて僧寺と読みます。そして釧路運動神社跡の3箇所です。昭和28年頃、列車が釧路川を渡り釧路駅に到着する直前、左手に緑色の小高い丘のあることに気がつきました。後で分かったことです。お供え山と呼ばれる国指定史跡なのです。昭和34年1月9日、私は釧路市営スケートリンクにいました。現在の教育大学グラウンドの一部です。南側の丘には釧路物捨離棟の工事が、そして最終段階に入っていました。南に見えた祠、これが釧路運動神社であると後になって知りました。
今週の釧路歴史探訪は、城山もしり屋を釧路の表鬼門としました。お供え山、物捨離棟、運動神社跡が構成要素となります。
釧路運動神社は今はありません。ここは釧路市民運動会が教育大学グラウンドで開かれていた頃、この市民運動会を見守るランドマーク、その土地の目標であった、そうした役割がありました。お供え山で親しまれている国指定史跡は、江戸時代の地域のシンボルの役割があります。そして釧路物捨離棟は、太平洋上から釧路港に寄港する漁船にとってのランドマークの位置にあります。ここに紹介した3点、いずれもこれまでの放送で取り上げさせていただきました。釧路物捨離棟にはまず2つの建立目的があります。第一は海上の安全を祈ることです。漁業の繁栄を祈ると言ってもいいかもしれません。2つ目は世界平和です。海上安全で自然の安穏、つまり海が荒れないようにと願い、そして2つ目に世界平和の願いに、国土我が国が社会の安穏、内に侵略がなく外に我が国が侵略を犯さないということを願っています。
今週の釧路歴史探訪、テーマは釧路の鬼門、表と裏がテーマです。釧路市の北東にあたる城山もしり屋の3聖域、3つの聖域を表鬼門と定めます。
はい、そこで表鬼門、図表の表に鬼の門と書いて表鬼門にの考え方です。京都に平安京と申した時代がありました。琵琶湖の西にある比叡山という山に延暦寺という寺院を設けて、平安京に対して東北の方角に対する睨み、 つまり、あってはならないこと、邪気が都の中に入り込むこと、審判防止にあたる表の鬼門の役割を与えていました。延暦という元号の時代に創建した天台宗の寺院に、そのまま寺の名称、これを寺の号、寺号と呼びますけれども、延暦寺という寺号を選んでいます。時代は江戸時代に移ります。江戸に幕府を開いた家康の孫の時代、つまり家光の時代に、城の東北部にあたる上野の山を選び、寛永寺、広い、そして永久の永と書く寛永寺が創建されます。寛永寺は延暦寺と同じ宗派の天台宗寺院です。そしてお寺の名前、つまり寺号も、創建寛永という時代に創建された年号を選び、寛永寺とする思い入れぶりです。
平安京、室町幕府、そして戦国時代、東日本の大名を統一した家康政権は江戸に幕府を開きます。
はい、家康が開いた政権の拠点としての江戸です。江戸では近世の都市、江戸時代の都市の要件を満たす一方で、平安京の構成要素をしっかり取り込むことにしました。城、堀、河川の改修、治水、また武家と町人の屋敷区分、自由者や商人の町並みに加えて、鬼門という、陰陽道に意味する、宗教的施設、これを配置します。また京都に伊勢て桜を植樹したことでも知られています。現在の豊島区駒込、そこで桜を増やしてソメイヨシノという品種をクローンという方法で増やして、江戸に桜の名所地を広げました。
平安京の延暦寺、そして江戸では寛永寺、システムは釧路市にもあり、その代表は釧路仏舎利塔です。
先ほど仏舎利塔については、第一に海上安全、そして第二に世界の平和ということを申し上げましたが、ここで三つ目の要素です。それは昭和のランドマーク、昭和に作られたこの町のシンボルという意味です。はい、そして第四に、そうした海上安全や、世界の平和、人類の安穏を祈る海さん、人が常に住んでいます。実は鬼門には裏と表があります。表で地域に入り込む邪気、あってはならないことを受け付けないようにし、裏はその域内で、地域の中で生じた邪気が域外に抜けていく、こういう意味があることになっています。さて、今時鬼門なんて、そのように思う方も多いでしょう。しかし鬼門の聖域というのは、中国から伝来した陰陽道の考え方によるものです。そこで現代では鬼門の聖域をパワースポットという用語で置き換えて理解することにしてはいかがでしょうか。
パワースポット、意味は、心身を癒したり元気づけたり力に満ちているとされる場所で、外先生、和製英語なんですね。
そう言ってますね。パワー、力、ポイント、地点という意味ですね。はい、今鬼門の領域に鎮守の森、神社を取り巻く鬱蒼とした森や、寺院には境内林、お寺の本堂や栗を包み込む林があって、人類に深くて奥行きのあること、つまり深遠な深くて遠い味わいをもたらしてくれる要素を含み込んでいます。パワースポットはなぜ言うに言われぬ力を生み出して、人類を癒したり元気づけたりしてくれるのでしょうか。有田秀穂という博士の方は、博士の方は、セロトニンという脳神経に注目します。うつ病の原因はセロトニン脳神経が弱ることが背景にある、このように申しています。そこから パワースポットを暮らしの中に取り込むことで人間の大脳に対し鎮静効果があり、心の面での活性化があり、朝起きた後の活動がスムースになり、笑顔を含んで姿勢も良くなる、そうした効果を挙げています。
古代から近世の時代に中国の陰陽道、そこを現代ではパワースポットとして特別な地域に、こちらのテーマで佐藤先生にお話を聞きしています。
ここまで城山茂尻屋地区を中心に表の鬼門、このように位置づけて話をしてきました。そこには釧路の昭和のランドマーク、つまり仏舎利塔を今日たちの悪い鬼、鬼が集まり地域に入り込む構図に立ち向かってもらうという意味があるのだというふうに位置づけています。そこで話を裏鬼門の話題に転換します。裏鬼門というのは間違って地域や領域内に入り込んだり、また地域や領域の中で生まれた狂気、つまり立ちの悪い鬼が去っていく出口、追い出す出口と位置づけます。京都では石清水八幡宮、江戸では芝の増上寺、これを裏鬼門に当てています。釧路市では浪花、ことぶき、旧名でいうとトンケ氏の地区がこの位置に該当します。
それでは今週の釧路歴史探訪、最後に佐藤博次先生からは今週のワンポイントを紹介していただきます。
はい、鬼門の思想、実はこれは地域経営、地域を支配する権力者が自分自身の政権の安定を故意願い、地域の安寧、つまり庶民の暮らしの落ち着きというものに思いを巡らす木の役割があったのです。現代のパワースポットはそうしたこととは別に、自分自身の心の穏やかさ、心身の癒しや元気づけにする力に満ち溢れているポイントとして理解し、そこを巧みに利用する時代に入っています。釧路市の浪花ことぶきを裏鬼門とする構成要素に、浪花ことぶきが裏鬼門であるという要素に、ことぶき町にある日蓮宗妙賢寺さんや、またことぶき八幡神社、そしてもう一つ大上げ場の湿地の中にある釧路港の漁港、大上げ場の湿地の中にある魚の魂を慰霊する漁魂碑、この3つを挙げておこうと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうもお疲れ様でした。失礼いたしました。